水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、私今更ながらですね、武田双雲先生の素晴らしさにですね、もうみんなね、僕の周りはファンなんだけど、僕講演とか聞かせてもらったことなくて、たまたまね、その三越の個展で、今日双雲さんがね来てるから行こうよって絵本作家ののぶみさんが誘ってくださって、行ったらね、個展で作品数もものすごくあって、しかもラッキーなことに 2,30 分ぐらいかな、その個展会場で双雲さんが講演して、ミニ講演してくださって、そこでね、書道家のね、書道家っていうのかな、もうアーティストの武田双雲さんのね、作品を初めて生でやるのやつを見て、初めて存在を見て、初めて講演も聞かせていただいて、もう一発でファンになっちゃいましたね。
もちろんお名前は聞いていて、存在も知っていて、
もちろん、存在は知ってたんです、ですけど、講演を初めて聞かせていただいて、僕の周りでね、のぶみさんとか本田光一さんとか、あとはその最近ではね、大島圭介さんなんかから、もう武田双雲さんの素敵な話たくさん聞いてたんでね、素敵な人なんだなっていう噂はもう十分流れ着いてたんだけど、直接同じ会場でお話聞かせてもらう機会初めてだね。ハッピー感、この人突き抜けてるなっていうのをね、すごく感じて、今日はその双雲さんのね、名言を、今日は双雲さんの名言からね、お届けしたい。
それはその会場に行ってですか？
いや、会場でじゃないです。
でじゃない。双雲さんの名言集の中からの。
そうです。
はい、はい、ぜひぜひお願いします。
いきます。
はい。
幸せになりたかったら、幸せだなと思いながら生きていればいい。性格も実力も経験も関係なし。しかもただ。幸せになるって実は簡単なことなんですよっていうね。本当に僕もこの言葉には共感しかないっていうかね、幸せになりたかったらもう幸せだなって思いながら生きていればいい、
言われてる、はいはい、
公園でね、お話してくださってたのは、とにかく今置かれてる環境でどれだけ幸せを感じられるかっていうのを、双雲さんいつもそこ楽しんでるみたいで、たまたまね、その個展会場で話してくれたのは、最近泊まったホテルがね、たまたま枕が6つ部屋、ベッドにあったらしいんですよ。だからその6つの枕をどこまで味わい尽くせるかを部屋の中で一人でね、ずっと味わって、枕のハッピー感を、6つの枕のハッピー感をね、味わい切ってたらしい
よね。それは男一人で一個ずつ、どうなんだろう、2個に抱えたりするんですかね、どうやって6つ
なんかそれを聞いてて、その別に何かなるとか目的を追いかけるわけじゃなくて、今この瞬間にあるもので、今この瞬間をどこまでハッピー感を味わえるかっていうことをね、きっと双雲さんはもう長年ずっとやってらっしゃってて、でその溢れたハッピー感を本当にハッピーのまま表現してるのが、双雲さんの、 書でありね、まあ、うんうん、もう最近は書を超えてね、絵画と書が混じったような作品もたくさん書かれてるんだけど、そのね、僕は古典のね、三越の古典を見させてもらっていて、あの感じてるハッピーを、本当にそのハッピーを表現してるアーティストなんだなっていうね、感じましたね。ハッピーのエネルギーを表現してるのがソーンさんの作品だなっていうのはね、すごい感じて、でたっちゃんもね、あのソーンさんのファンで、その銅がつくものっていうのはそれね、いい話だったんでちょっとシェアしてもらっていいですか。
こういろんな喋ってらっしゃる場面で、たまたま聞いた時に、あのいいなと思ったのが、まあ、本田光一さんと喋ってらした時の話かな。あの、要は、書って普通書道とかって、日本を忠実に一生懸命書く、ある意味退屈な、それで上手にならないっていうか、引っ張りの中にいて苦手になってやめる人が多いと、でもあのソウンさんはどうやったら字は上手になるかっていうのは、ゆっくり書けば上手になりますと、ただそれだけっていう、なんか、それで書道だけじゃなくて茶道とか本当に華道とか、みんな道とつくものは大体そのゆっくりやることを学ぶものでっていう話を言われたのは
深いよね。
本当に
そこ深い。だってさ、あの沖縄のね、平の普天間直弘先生って、まあすごく、まあ、ある意味超能力的な能力も見せてくれるんだけど、それは何も特殊な能力じゃなくて、第六感っていうのは五感を丁寧に味わった先に六感が開けてくるからっていうんで、ゆっくりご飯を味わうことを、あのそこから入るんだよね。で僕はなかなかそれがもうできなくてね、普天間先生に会うたびに怒られてたんだけど早食いだからね僕は。でもね、最近やっとできるようになったの。10年かけて、
はい、ゆっくり、
やっとできるようになった、最近ね、前よりね、なんかゆっくり味わってて、家族からもね、娘からも、父ちゃん食べ方変わったねってね、急に言われた。
あの、自分でも食べるときに意識するんですか。
意識する。
あ、意識する。いただきますって言って、ゆっくり
ゆっくり味わうようにしてる。で、それは、まあ、なかなかできなかったんだけど、早食いなんでね、美味しければ美味しいほど僕早く食べちゃうんで。
あーって、だって前の人まで食べたとか言ってたじゃないですか。
あのね、逆に言えばね、集中力がありすぎて食べ出したらすごい集中力で食べるから、なんかあっという間に平らげちゃうんだよね。で、犬がね、唐揚げ食べるぐらいのスピードで食べちゃうのね。飲み込むようなね。
早い例えなわけです
よ。そうそうそう。犬って唐揚げ食べるの1秒ぐらいで食べ終わるからめちゃめちゃ早いから、もうちょっと味わってっていうぐらいね、犬ってめちゃめちゃ早いからね、食べるの。そうそうそう、口に入れたと思ったら全部もうお腹に入ってるぐらい早いから、
それを見てハッとしたんです。俺、ね、俺これ、
まあ、普天間先生から再三言われててもね、なかなかその早くできなくて、まあ、ゆっくり食べなきゃな、ゆっくり食べなきゃなと思ってるけど、いつも気づくのは食べ終わる頃に気づくとかね、あ、やべ、この1ヶ月ゆっくり食べるって忘れてたみたいなね。
でまた思い出した時に
そうそうそう。でもあのね、きっかけがあったのできるようになった、あの人気 YouTuber のね、桜庭つゆきさんの、あのオンラインサロンがあって、そこでゲストでちょっと呼んでいただいてね、桜庭さんとお話しさせてもらってる時に、あ、それ話してる時じゃなくて、そのオンラインサロンのね、その前に、2人でカレー屋さんにね入ってて、最初、いや今日ね、翡翠さん、オンラインサロンゲストで来てくれてありがとうって言ってね、もうめちゃめちゃ美味しい蕎麦屋があるから、そこね、お礼に連れて行くからって言ってね、行ったら、その入る本当にね、 入るお店についてドアを開ける瞬間にあって言ってね、予約し忘れてたって言ったのね。でもまあ桜庭さん 運もあるしね、
うん、
強運だっていうね本出してるから、強運の本出してるから、うん、偶然一席空いてましたなんてことあるんだろうなと思ってね忘れてたって言って、うん、まあ、桜庭さん強運だから大丈夫大丈夫と思ったらね、
うん
うん、もういっぱいで入れませんっていうことだね。
あれあれ運は運を一番語ってる人なのに運じゃダメだった
で、ごめんひすいって言われて、いやこれもう完全に口の中お蕎麦の口になってたと思って、
もう言ってるんだもんね、
めちゃめちゃ美味しいって言うから、もう完全にお蕎麦の口になってたって言ったら、分かった分かったって言って、ここより数段落ちるけど、あのうまい蕎麦屋連れてくよって言われて、
お
うおうえと思ってね、そんな数段落ちるんだったら別にいいんだけどなと思ってね、
うん、
もう桜庭さんがもうタクシーにねもう乗られちゃってね、ごめんな、ここより数段落ちるけど美味しい蕎麦屋連れてっから、ここより数段落ちるんだけどって言われて、もう全然ときめかないんだけどって心の中で思って
繰り返して
タクシー乗り込んで、ここより数段落ちる蕎麦屋に向かって、桜庭さんは向かってくれてるけど俺テンション全然上がらないわと思って、ね、
心の声、
うん、でそこに向かってる途中で、あそこのカレー屋もうまいんだよ、あれでも今日あそこいつも並んでるのに今日全然並んでねえなって言うから、桜庭さんここで止めてくださいって言って、あそこより数段落ちるうまい蕎麦屋に行くより、あの行列、普段行列なのになぜか今日行列になってないカレー屋の方が僕行きたいですって言って止めてもらってね、そのカレー屋行ったんだよね。結局そのカレー屋が連れてってくれて、でまあ、そのカレーは美味しかったんだけど、
うん、
まあ、やっぱり美味しいからもうあっという間に食べ終わっちゃったんだよね、
うんうん、
翡翠早えよ食べるのって言って怒られて、桜庭さんにもね、それ健康に良くないよ、やべえよ翡翠早すぎだよって、桜庭さんって結構叱ってくれるからね、怒られた僕は、
うんうん、
ね、いや俺ねこれ10年ゆっくり食べなきゃ食べなきゃって思ってるんだけど10年できないんだよって言ったのね、
うんうん、
そしたらね桜庭さんがね一言、
うん、
もう俺の心にぐさっとくる一言言ってくれたの、
うわちょっと心していきます、
あのねそれ以来ゆっくり食べれるよ、うん、
よっぽど傷ついたぐさっ、
いや俺ね10年か、ゆっくり食べたいと思ってもできないんだよって言ったらね、うん、桜庭さんが、
うん、
おめえやる気がねえんだよそれって言われて、
何に
それやる気がねえからだよって言って、本気だったら絶対食えるはずって言われて、俺確かにと思ったのね
確かにです、間違いなく
確かに俺なんかできない理由を挙げてて、なんか自分でも俺ってなかなかできないんだなってそういう風に設定にしちゃってたけど本気じゃないんだって気づいたらゆっくり食べれるようになった
なんか本気に捉える視点っていうかちょっとモード違うですね、ゆっくり食べるために本気になるってことでしょなかなか新しいですよね、
うん、なんかね理屈は分かんないけどそれ以来ねゆっくり食べれるようになった、
うん、それいつも桜庭さんの顔が浮かぶってことですか、
いやなんかできないできないって自分に言い訳してたけど、
うんうんうん、
それは本当のただの言い訳だったっていうことに気づいて、
うん、
本当にやる気がないだけだったんだって、本当にやろうと思ったらできるって思えたらできるようになった
すごい、これはだいぶ持続してる感じですね、
いやもうね持続して1ヶ月ぐらい経つからこんなに持続してるのも初めてだしね、
ね、
いつもは時々太ってきた時に痩せるまではゆっくり噛むってできるんだよね、で体重が戻るとまた早くなっちゃうっていうのを繰り返しだったの、ダイエット心がけてる時だけはできるんだけど体重の元にね痩せちゃうとやめてたんだけど今はね別にいつもできるようになっちゃった、
お、素晴らしい。ってことは食べる量もちょっと減ってるってことですかね。ゆっくり食べることによって。
なんかお腹にいっぱいになる感はあるよね。
おお、これはちょっとあの声高らかに言っていいんじゃないですかね。2ヶ月後に戻ってませんよっていう、あの
今日はね、まああのちょっと脱線が過ぎました
。はい、すみません。
あの武田総務さんのね。
はい。
本当に今この瞬間の幸せをね、うんうん、もうその、うん、なんていうか幸せになるって本当に簡単なことで、
うん、
才能も経験もね、性格すら関係なしで、うん、今を味わう、
うん、
そういう今を味わい切るっていうことを、
はい、
で多分そのそれね、みんな練習していくといいんじゃないかなっていう
感
じたのね。でこれもう一つ孫雲さんの名言だけど、
はい、
その日本人はほとんどが江戸時代の殿様より贅沢だっていうね孫雲さんの言葉でね、
うんうん、
俺本当そうだと思うんだよね、
うんうん、
徳川家康よりもね、だって徳川家康って部屋にクーラーなかったんだよね、
うんあってもびっくりしますけどねさすがですね
部屋クーラーなかったし、
うんうんうん、
ヒットカットって食べたことなかったの、ね、
なんでその限定な
で韓流ドラマも見たことないんだよね愛の不時着とか知らずに死んでるんだよね
ねえかわいそうに
愛の不時着見れずに死んじゃってるってなんて不幸な人生だろうって思っちゃうぐらい僕らは徳川家康よりもすごいハッピーを毎日体験できているっていうね、
うん、すごい、
ただ涼しい
そうそうそうそう、
だって昔はもうカステラが贅沢品で、おおカステイラーですからね
イメージです、イメージ、
うん、で14代将軍、うん、さんなんかはさ、うん、もう甘いもの食べ過ぎて虫歯だらけになって、当時治療もできないんだから虫歯の、
うん、
ね、今は虫歯になっても治療できるからね、
うん、それ甘いもの食べ
る、ね、歯科クリニックないからね
歯科クリニック本当にね、ホワイトニングとか白くもしてくれない
ホワイトニングできないもう入浴剤とかも使えないし
、ね、ジャグジーなんて泡の出てくるのなんて経験ないって、いやすごい、そういうそこから考えると、
そう、もうシャワー使った時点で家康超えだからね
そうそう、ね、
朝ねシャワー使った瞬間に家康越え、
うん
うん、
ひねったらお湯が出てくるんですからね、
うん、
すごいですよね、
明太子食べた時点で家康越えだからね、
食べてない前提ですか、食べてないでしょうね、なってほしい殿様だからなんか意外と食べてたりして、
もうキットカットなんか家康知ったら、うん、着物の脇の下のあたりにめちゃめちゃキットカット詰め込んだもん。
ここに、たもとに、たもとに脇の下って。
たもと。
脇の下じゃダメですよね。
めちゃめちゃたもとにキットカット入れると思う。
持って帰る。後で食べようって。
僕がやすキットカットしたら枕キットカット全部積み上げると思う。
それは嬉しいのかな、
まあ、まあそんな話はどうでもいいんですが今を味わうっていうことをやっぱり丁寧にやっていくと、
うん、
そのね、道がつくものっていうのは全てゆっくりやる、ゆっくり丁寧にやることなんだっていう、
うん、
ゆっくり丁寧にやったらご飯一つ食べるのでも一食食べるのでもすごいハッピー感があるし、
うん、
それをね、そのゆっくり味わうっていうのをね、
うんうん、
ちょっと練習していこう
急に
だいぶ今ずっと10年できなかったけど、
うん、
ようやくできるようになってきたんで、 声を大にしてやる。
じゃあ大好物のものが出ても、シーさんはゆっくりと食べる自信は、
うん、おだね、俺についてきてほしい。
言いましたね。結構強気で言ってます。
俺ずっとできなかったから、そんな俺でもできるから、俺ね、うん、君もできるって言える。絶対に君もできるって言えるから。
俺ができたから君もできる。
うん、俺についてきてほしい、ね、俺を信じてついてきてほしい。
いや、これから食べる場所で同席する方は楽しみですよね。
大丈夫、もう俺いつもゆっくりだから大丈夫。
お、
うん、
いいことですね。本当に
もう常にも父ちゃん食べ方が変わったって言われたからね。
なんか気分も変わりましたか。
やればできるって今自信に満ち溢れています。
できなかったけど今やれてるっていう。
作家になってね、ベストセラー作家になってもそんなに天狗にならなかったけど、これに関してはいよいよ天狗になりそうなぐらい今自信持ってる。
今自信があることは何ですか。
いよいよ翡翠も天狗になれそうなぐらいね、自信に溢れてきてるね。
すごいですね。それはゆっくり僕は食べれますっていうことですか。
そうです、やればできるっていう。
ねえ、犬とは違いますって。
犬めちゃめちゃ早いからね、本当に早いから。
ワンちゃんよりはゆっくり食べる。
昔イモクシャテリアをね、かみさんの実家で飼ってて、
うん、
でなんかだ誰だったかな、なんかお土産来て、なんか唐揚げをね、買ってきてくれたの、まあ、冷えてた唐揚げをね、犬がパッと食べちゃったことがあって、その時めちゃめちゃ早かったんだよね。唐揚げってこんなに早く食べれるのっていうぐらい早くて、もうびっくりして、まあそんなことはどうでもいいんですけどね。今日のね、名言は、
はい、
ね、幸せになりたかったら幸せだなって思いながらね、生きていけばいい、生きていればいいっていう孫さんの言葉にね、
はい、
合わせてゆっくりと一つ一つね、目の前のことを丁寧に味わう、
うん、
それを僕はちょっとその最近ねご縁いただいた潜在意識 3.0 の東堂先生との出会いもあるんだけど、
はい、
やっぱりそのお風呂に入ってる時も、うん、石鹸で体を洗う時もやっぱり以前よりも丁寧に、うん、石鹸の体を拭いてるんだよね、うん、やっぱりそうするだけでもすごく前だったらね、なんかもう早く出て仕事したいからもう早くシャンプーして早く洗って早く冷えそってみたいなね、早く仕事
そんなになんですね。
やっぱり結構僕締め切りの多い生活してるから、もうお風呂なんかもね、そのもう早く出なきゃみたいに思ってたんだけど、うん、やっぱりそういう中でもちょっといつもより丁寧にちゃんと石鹸でね、うん、洗おうとか思うと、洗う行為自体が楽しくなってくるんだよね。
うん、
丁寧にやることでね、その行為自体が楽しくなってくるから、
うん、
これはもうハッピー感が溢れてきますね。
すごい、まさにハッピー度を極めるためにはゆっくり丁寧にいいですね。はい、
はい、というわけでね、はい、またぜひ聞いてください。
はい、いつもありがとうございます。
バイバイ。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢
そのままの